お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石橋さん、こんばんは。
こんばんは。
前回はですね、タイのコーヒーの話ですね、はい、ジェニファーさんの農園のコーヒーの話をしていただきましたけども、今晩もその続きでいきますか。
はい、前回話させていただいた、ジェニファーの農園の話ですね。農園の名前はですね、ソムチャイっていう、名前でですね。で、彼女自身もですね、会社がありまして、で、その会社の名前がですね、クイーン・オブ・コーヒーっていう名前なんですね。はい、その意味合いはですね、クイーンなんで、女王様に、提供できるクオリティの、コーヒーと、それとですね、サービスを提供するっていう意味合いがあるみたいでですね。はい、僕最初はクイーンって聞いたんで、自分自身のことなのかなと思ってたんですけど、そうではなかったみたいですね。はい。なので、これからもですね、品質のいい、本当にアラビカ種の、それのもっと上を目指してる、コーヒーのみを、栽培、販売っていうことをする、していく気持ちが伝わってきますね。はい。で、彼女のコーヒーですね、3種類ありまして、一つがですね、ウォッシュとですね、水洗式の、コーヒーと、もう一つがですね、ナチュラル、プロセスのコーヒーと、あとはですね、アナエロビックっていう、生成方法の、まあ、結構、新しい生成方法なんですけど、ワインとかでは昔からあるんですけど、要はあれですね、バケツの中に収穫したチェリーを入れて、そこで発酵させるっていうスタイルですね。はい。で、その3種類だったんですけど、やっぱり、グリーン自体も、豆自体もですね、フレッシュっていうこともあってですね、味がしっかり出てて、美味しかったですね。はい。で、その、水洗式のやつはですね、チョコレート、ナッツですね、ピーナッツのような、香ばしい感じがして、で、さらに、トーステッドアーモンド、またナッツなんですけど、はい。本当に香ばしい感じの味わいでしたね。ミルクと合いそうな感じで。で、ナチュラルのものはですね、やっぱりそのフルーツ感が残ってまして、チェリーとかですね、キウイフルーツとかですね、味わいがありました。
ああ、そうですか、はい。そんなに違うんですね。
だいぶ違いますね。生豆自体はですね、一緒なんですけど、すべて少しずつのブレンドですね。カチモールと、カチワイとかカチューラとかですね。ティピカもあるみたいですね。入ってるみたいですね。はい。で、アナエロビックのものがですね、本当にトロピカルフルーツのような印象があって、で、梅、プラムですね。あとワインのような香りがして、僕はこのコーヒーが一番美味しかったですね。はい、このアナエロビックっていうのはですね、結構まだ新しい、生成方法で、まあここ4、5年、4年ぐらいですかね、はい、だいぶ流行ってきてて、で、結構その発酵の部分がですね、あまりにもその強く出てしまって、そのコーヒー自体の味がなかなかないっていう風なものがあったりもしたんですけど、彼女のところのですね、そのバランスがすごく綺麗にできてて、すごく良かったですね。はい。
その、チェリー、コーヒーチェリーの発酵っていうとですね、なんか漬物みたいな感じがするんですけど、はい、そういう感じですかね、
バケツ。もう、はい、近いと思います。
はい。
はい。テイストもやっぱりその、少しですね、やっぱり漬物とかですね、梅酒とか、そういったものを連想させるようなものもあったりするんで、はい。はい。で、ロブスターとなるとやっぱり納豆のような味わい、香りもあったりしますね。はい。だからやっぱりちょっと、発酵の部分が似ていると思います。
コーヒーって言っても収穫からですね、実際にその人が飲んで口に入るまでにいろんなプロセスがあって、それぞれのプロセスで非常に味が変わっちゃうんですね。
そうですね。もう本当にそこが大事なところで、100% の味がどんどんどんどん 90%、そのプロセスの段階がうまくいかなかったら、どんどんどんどん下がってしまって、最終的には、バリスタからお客さんに渡った時には、美味しくないものに変わってしまうっていう場合もあって、本当に一つ一つが大事ですね。やっぱりだからそういったことを考えると、緊張しません。プレッシャーもありますし、農園の方が一生懸命やってることをですね、少しでもお客様に伝わるようにっていうのを考えると、やっぱり、難しく思ったり、そこはまた楽しかったりも思ったりしますね。
それこそ、 焙煎してもらった豆買ってきて、それでグラインドして飲むっていうのはそこまで、またそこでも非常に違ってくると思いますんで。
そうです。全く違ったもので、そこで自分が、美味しいなと思って提供してもお客様に感じるのは違ったりとかもあったりもするんで、そこもまた難しくて、面白いなと思って。はい。面白いって言ったらおかしいですけど、やっぱりそこでコミュニケーションを取ったりとかですね。はい。で、なおかつ自分たちも納得したものを提供できて、で、それが喜ばれたら、すごく、やりがいがあるっていうか、それほど幸せなものなんですね。で、そのフィードバックを農園の人たちにも返したりできたら、また喜んでもらえて嬉しいなっていうふうに思いますね。はい。本当に人とのつながりがすごくあるんで、そういった面ではすごくいい仕事をしてさせてもらってるなって感じます。日に日に。はい。で、ジュニファはですね、やっぱりそのコーヒーのその抽出とかですね、バリスタの、方で、もっとし、あの、勉強したいということで、まあ、メルボルンに来られたんですけど、2018年ですね。で、その時の本当にタイに帰国するちょっと前に僕も会って、いろいろ話をしたんですけど、やっぱり彼女はすごく情熱があってですね。で、まあ、地球のこともしっかり考えて、で、なおかつその美味しいコーヒーを、タイに帰って地元のところで、提供して知ってもらいたい。自分たちの、コーヒーはこれだけ美味しいんだっていうのを伝えたいっていうふうには言ってましたね。はい。で、そういうこともあってですね。毎年バリスタの選手権とかもですね、出てるみたいですね。
ああ、そうです
で、
か。
自分の、はい、バリスタの技術も上げながら、で、それを見てですね、農家の人たち、刺激になればっていうふうな、すごくポジティブ思考で、本当に素晴らしいなと思いますね。
ところで、タイの人たちってのはコーヒーを飲むんでしょうかね？
飲む文化はあるみたいですね。ただやっぱり気候的に暑いんで、アイスコーヒーがすごく多いみたいで、はい。ベトナムとかもそうだと思うんですけど、アイスコーヒーに、コンデンスミルクとかですね、練乳とか入れてですね、結構甘めのものを、氷も入れたりして飲んだりするんで、そうなるとどうしてもやっぱり、ロブスター種のものとか、使ってるもの多いみたいですね。はい。なので、コーヒー自体の味を楽しむっていうところはですね、まだそこまで定着はないみたいですね。やっぱり、バンコクとか、都会の方に行けば、スペシャリティ扱ってて、そういうのこだわってるところも出てきてるみたいなんですけど、そこまではまだ行ってないみたいですね。それもあって彼女は、メルボルンに来たって言ってました。
ドリップで飲めば美味しいのに、冷たいコーヒーにしちゃって っていう感じはあると思いますよね。
そうですね。でもやっぱり、それぞれ国の気候とかに合った文化もあったりするんで、そういった飲み方もあるんだって、ドリップの方ですね。はい。広めてくれるのかなとは思いますね。ジェニファのような人たちをはじめ。はい。で、その農園の、特徴といいますか、地形なんですけど、標高は結構高いですね。1200から1500。なので、太陽をイメージするとすごく暑い、蒸し暑いって感じがすると思うんですけど、彼女のところはそこまで、蒸し暑くはないみたいですね。
実際現地行かれてみないとかわかんないと思いますけれども、彼女の話からはどんな感じですか？
そうですね、写真も何枚か見せてもらったんですけど、すごくやっぱり緑に囲まれたっていう印象がありますね。はい。イエメンとか結構どちらかというと、あまり周りが青々とした感じはしないんですけど、結構思ったよりも緑がいっぱいっていうのもあって、あと彼女の、ご家族の方ですね。親戚の方だと思うんですけど、アッサムの紅茶の栽培もされてるみたいでですね。はい。そういうところもやっぱりすごい、コーヒーと共通するところって面白いなと思うんですね。ケニアでもやっぱり、紅茶農園のすぐ隣にコーヒー農園があったところも見てますんで。はい。もしかしたらそういうところもあって、アナエロビックの生成とかも、紅茶の発酵とは間違いと思うんですけど、その発酵っていう部分は詳しいのかなって勝手に想像してましたね、僕は。はい、だ
わ
か
かり
ら、
ました。
はい。
どうもありがとうございました。
は
で
い、
はまた
あり
こ
が
の
とうございま
続き
す。
は次回にお願いします。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。